Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、ゴールデンウィーク明けましたけれどもね、皆さん楽しかったですか？
ね、弾けましたでしょうか？
ね、なんか、まあ、お天気もね、やっぱり左右されると思いますけれども、
確かにね、
はい、結構ね、大型連休の人は10日間ぶりぐらいで会社
まとめてね、
ね、
ゆぎゅうとか使ってね。
そうなんですよね、この5月病とか言われる、
海外組も結構いらっしゃったんじゃないですかね。
ねえ、そうですよね、まあ、自宅待機中とか、まあ、そんなもあるかもしれないですけどね、皆さんそれぞれの場所で、
はい、
ね、楽しんでいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、はい、
はい、ね、私たちは淡々と、
そうですね、淡々と普通に仕事をなうって感じですね。美容院さんと同じ感じですね。
そうですね、日常
日常でございましたけど、はい、なんか人多いなって思う感じですか。はい、はい、ということで、はい、後半本当にやりたかったことを今すぐ始めようというね、
はい、
本田健さんの、そしてバシャールの本をお届けしますので、今日も楽しみにしていてください。今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
このさ、バシャールが、はい、言ってる言葉って、うん、ひょっとしたらチンプンカンプンの方もいらっしゃるかもしれませんよね。
ねえ、
ええ、
そうかもね、大体、うん、自分のこと存在って言われることまあないですよね。
ないですよね、うん、そう、前回のね、最後に、はい、一番最後に愛ちゃんが、
うん、
まあ、バシャールの言葉としてね、
はい、
自分の観念が変われば経験が変わります、経験が変わらなければ自分の観念は変わっていないということですってあるでしょ。
はい、
だから私にしたら鶏が先か卵が先かな感じで、観念が先か経験が先かって思ってたんだけど、
うん、
どうやら観念が先なんですよね。
そうですね、観念が先ですね、感情がその感情で受け取るってことは、何かを信じている信念のものがあったりとか観念があるんですよね。ただこう経験も突然、なんか強制的にさせられる時ってあるじゃないですか。
嫌顔でもね、
突然ね、そういう時って経験することの方が先なので、
観念壊れたりしますよね。崩壊する。
強制終了の場合とか。
強制終了の場合もそうだし、例えば誰かに突然引っ張られてとか、はい、まあ、強制的にこう、ね、させてもらえるというかね、うんうんうん、その時はさせられてるかもしれないけれども
そういうシチュエーションがやってくる、
うん、そうそう、いい意味で放り込まれるっていうようなことをされた時って、はいはいはい、もう何もわからないけどいきなり経験が飛び込んできますよね。
いきなりね。
そうそうそうそうそう。
準備なくね。
そうそう。なので、まあ、そういう時にはそっちが先って思うかもしれないですけど、でも感情に関してはね、やっぱりもう全部観念が乗ってくるので、
そうやね、はい、出来事に対する反応はね、そうやね、
そうそうそう、だそれが突然であったとしても、まあ、出てくるってことですよね。
そのね、反応が出てきた時に、はい、怖いが出てきて変わろうとしてるのに、うん、また舞い戻るってパターンもあるやん。
ありますよね。そのコンフォートゾーンの時はそうですよ ね。
そういうことやな。
だから天秤にかけてるんですよね。怖い体験を初めてするぐらいなら、うん、もうこのままいてマンネリするけどいいっていう選択ですよね。
出たくないっていう方、でもずっとそこにまたしんどいわけやろ
って思うわけですよ。でいざ出ようと思うと初めてのことなので、まあ、余計にね
行ったり来たりする、
行ったり来たりするっていうのはありますよね。
なるほどな。そこをえいやって突き抜ける方法あるんかね。
えいやっていける場合と、あとは捉え方を変えるっていうことですよね。
捉え方を変えよう、みんな
見方が変わると、まあ、今やっているその新しくそんなに怖くないんじゃないっていう、やってみたらっていうことと、あとは小さな成功法則というか成功例をやっぱり作ること
ですね。積み重ねる、これならできるを、
そうそうそう、そうするとその体験もね、あの時やったことあるわっていうことっていうのは、人ってすごく慣れ親しんでやれることですよね。でも初めてのことは怖くて当たり前と思うかね。
いや、そうですよ、怖くて当たり前、だから大きな一歩よりちっちゃなステップからで良いっていうことやね。
そうですよね。まずは何かをしたっていうことの、その実現したことっていうのは、
達成感、
そうそうそう、達成感もだし実績にも
だし、思うようにいってもいかなくてもね、
どちら
でも、ね、それはチャレンジできたことって素晴らしいじゃないですか。
そうそう、まあ、うまくいけばラッキーそうですよね。で、うまくいかなくても学びはあったり気づきあったと思えるように、まあ、持っていくと、あの絶対にこうでなくてはならないという、まあ、バシャールの言う結果を求めないというところにも来ますよね。
期待
そうそうそう、だからうまくいく人ってすごくこう捉え方が、あのそこの部分はやったらラッキー、まあ、うまくいけばラッキーだよねと、だけどやらなかったとしても、まあ、それはそれでそこから学び直せばいい、もしくは選択し直せばいい、だからやることっていうのが大事っていう、
だから経験することが大事でしょ。
そう、
結果にこだわらずね、
やらないより結果がどうかなるよりもやらないことの方がダメっていうことはね、言われますよね。
確かにね、
そうでございます。まあ、そうは言っても怖いのよって思いますよね。
確かに確かに、
はい
ね、
初めての、ね、ことってね、
はい、
でも強制的に小学校とか中学校の時はね、
だって変わらされてるんやん、ね、
変わらされます
から、怖くても、
いきなり1年後にクラス替え、そして卒業入学卒業ね、ずっとい
やでも
いやでもやらされましたからね、まあ、そういう意味では大人はね、選択できる自由が増えましたからね。
だからブレーキ踏めるんやん、ね、
そう、だから好きなように本来思い通りに生きているということです。
そうです、
はいね、
はい、
ということで、
はい、
はい、今回も新しいチャプターをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
本当にやりたかったことを今すぐ始めよう。チャプター2より、欲しいと思った瞬間に欲しいものは遠ざかる。例えばパートナーが欲しい人がいるとします。現在を見ながらどうやって未来のパートナーを見つければいいのでしょうか。
前にも言いましたが、何が欲しいかということに焦点を当てるのではなく、現在常に必要なものは与えられていると認識することです。ですからその人にとって本当にパートナーが必要であれば、自動的にパートナーは現れます。
少し待ってくださいね。そうは言うものの、自動的にお金もパートナーもライフワークも来ていないという人も多いと思います。
それはそもそもライフワークやパートナーやお金が欲しいということに目を向けすぎているからです。 そこに目を向けないようにすれば、実はもっと自動的に早く現れるのだと思います。このように言い換えましょう。もし未来に目を向けていて、誰かが将来的に自分を探してくれると期待していたとすると、どうやってその人が今のあなたを見つけることができるでしょうか。例えば将来こういうパートナーが欲しいという像を作り上げていたとしても、その人が一番必要としている姿であるということがどうしてわかるのでしょうか。もしそういうことに目を向けすぎて、いつかの未来に現れる人と思っていますと、その人が横を通り過ぎたとしても気づかないでしょう。それは今に目を向けていないからです。トントンと肩を叩かれて、私があなたのパートナーですと言われても、失礼、私は未来のパートナーを探していますと言って、その人のことを無視してしまうかもしれません。
バッシャル面白いな。
ありがとうございます。
今わかったのですが、パートナーが欲しい、お金が欲しいと思った瞬間に遠ざかるということですね。
そうです。ですから常にいつも必要なものはもう目の前にあるということを受け入れ、理解することが大切です。そして今あることに目を向けて、それをどんどん使っていくことによって、それがまた加速されていきます。今あるものを使うのではなくて、いつか何かが起きるのを待つということは、実際はそのプロセスをスローダウンさせてしまうのです。先ほどの例で言えば、地球の人がパートナーが欲しいと言ったとします。それはその人はそもそもパートナーが必要だと知っているということを前提としています。
プレゼントの中身を先に知ってはつまらない。
人生に必要ないくつかの重要なことがあります。この現実において重要なニーズの一つは、人と関わること、つながること、人との関係を築くということです。これは必要なことなので、シンクロニシティによって自動的に完璧な形で現れるものです。またシンクロニシティによって運ばれてくるものですので、形も完璧な形で運ばれてきます。どういう形であるかということは特定してはいけません。自分はベストな形がどういうものかを知らなくても、シンクロニシティはそれを知っているのです。そういったつながりは相手が人間でなくてもいいのです。実は自分の人生の中で最も重要なコネクションは想像そのものかもしれません。それは木とのつながりかもしれません。知っていなければいけないのは、自分にとってあるべきパートナーの理想の姿がどういうものであるかはわからないということです。例えば、今この瞬間、私があなたのパートナーであり、本田さんが私のパートナーです。この瞬間、今起きるべきパートナーシップというのはこのパートナーシップです。ですから今あなたにはパートナーがいるわけです。ということは、他のパートナーを良くする必要はありません。ですからこの瞬間、今はこのパートナーが必要だということで、シンクロニシティによって運ばれてきたものですが、これがまた必要でなくなれば、このパートナーシップは消えて、新たなパートナーシップや新たなつながり、コネクションが起きてきます。でもそれが何かということを期待してはいけません。というのは、その理想的な姿は何か、完璧な姿は何かということは実際にはわからないからです。ですからパートナーを求めるときは、その瞬間の自分にとって一番いいパートナーシップをくださいとお願いしておけば、それがどういう姿、どういう見た目かということを伝えたり知ったりする必要はありません。ハイヤーマインドとシンクロニシティが必ず一番いい形で運んできてくれるからです。よろしいですか。
はい。それに関して、例えばこういう考え方もあると思います。自分が必要とするパートナーの資質として、面白い人、優しい人、お金をたくさん稼げる人という理想のリストを書き出して毎日読むと、そのパートナーが現れるということを教えている人もいますね。
そういったことは演習、テクニック、ツール、儀式としてやることは良いでしょう。しかし運ばれてくるものが必ずしもそれと全く同じだとは限りません。もし自分がそれに対してオープンであれば、自分が思っていたものと見た目は違っても、自分の状態に合った形のもので埋められます。例えば、 誕生日プレゼントあるいはクリスマスプレゼントの箱を開ける前に中身が何か知りたいですか？それともサプライズとして楽しみたいでしょうか？クリスマスや誕生日の時に箱を開けてワクワクする姿を想像することはいいことです。しかしその中身が絶対にこれと決めつけることはないと思います。というのは自分が想像しているよりももっといいものが出てくるかもしれません。
ちょっと待ってください。クリスマスや誕生日は毎年来ますが、パートナーはもっと大事だと思います。開けたらこんな変なのが出ましたとなったらどうするのでしょうか？
どうしてパートナーの方がより重要なのでしょうか？それは事実ですか？それとも観念ですか？
めんどくさいやつだな。確かにそうですね。ではパートナーを毎年変えてもいいのでしょうか？
もしかしたらそうかもしれませんよ。ポイントはそれがわからないということです。それなら自分にとってベストであり相手にとってもベストであるつながりを引き寄せたらどうでしょうか？そしてそれがどういった形であろうと自分が必要としている形で現れると思っていれば、そもそもそれを必要とした理由を見逃すことはなくなります。さらに今までお話しした秘訣についてお話ししましょう。実は毎秒何十億回と変化が起きています。瞬間ごとに新しい人間になっているのです。あるパートナーを引き寄せて、そのパートナーがずっと何年も一緒にいて一生がいるように見えたとしても瞬間ごとに変わっているわけですから、同じ人間ではないわけです。これは例えとして言っているのではなく、本当にその人は瞬間ごとに変わって違う人になっています。瞬間ごと違う人になっているのですが、あなたにとって同じに見えるだけのことです。だから相手が同じに見えても違って見えてもどちらでもいいではないですか。1年に1回どころか数秒間に何十億という違う人を経験しているわけです。今何十億回という誕生日とクリスマスを経験しましたね。何十億というパートナーを経験したわけです。同じパートナーであるように見ることは、もしかしたらそこで何らかの目的を果たしているのかもしれません。ですが、私がここで言っているのは、瞬間で考えていくと同じ人ではないということです。連続性というのは何らかの目的を果たす幻想かもしれませんが、あくまでも幻想に過ぎないということです。お役に立ちましたか？特定のニーズに対して具体性にこだわらずに、その部分を緩めて考えていくと、よりオープンな形になり、すべての関わっている人間にとって最良の形でいろいろなものが現れ、そしてそれに対してどんどんオープンになっていきます。さらに秘密があるのですが、これはとても皮肉な秘密です。もし相手の人を本来の相手として見ているのではなく、自分が必要としている相手像で見てしまっているとすると、そもそも本来の相手とは必要な人間関係になっていないことになります。もし相手にあまりにいろいろな期待がありすぎると、そもそも自分がつながっている相手は存在せず、そもそもその人とのつながりがないということになります。面白いと思いませんか？
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Today's chapter 2 より欲しいと思った瞬間に欲しいものは遠ざかる。そしてプレゼントの中身を先に知ってはつまらない、この2つをお送りいたしました。
はい
はい、
皆さんついてこれてますかね。
ややこしくないですかね。
ね
え、
もう最後らへんとか、
ね、最後ら
へん眠たくなるんちゃうかなと思って
まるで禅問答のように。
まあ本当そうですよね。 あのご自身で本をもしお買いになっている方がいらっしゃったら、ご自身で読み、もう一回読まれる、
ね、あ、文字を見ながらね。
そうそうそう、
それもおすすめかもよ。
すごくいいかもしれないですね。
うん、
だって聞いてるだけだと、
うん、
はい、
そう、本田圭さんも面倒くさいやつやな言ってますから、バシャルに対して。
そうそう、でも、まあ、あの何秒、ね、毎秒何十億と生まれ変わってるっていうのはもう皆さんよくね、
細胞もね、
そうそうそうそう、はい、
瞬間瞬間
で瞬間的に変わってるわけですよ。それはなぜかというと、あの必ず今一音聞いてますよね。私の声を聞いてくれているんですよね。
はい、
でワオンちゃんのこのはいっていうのも聞いてくれているってことは、新しい体験としてはもうそれを聞いた、あなたであるってことなので、その3分前30秒前のあなたとは別人なんですよね。
そもそもね、
だからそもそももう瞬間的に呼吸をしているこの循環からずっと全部常に過去になっていっていて、
そう変わっていると、
常に変わってるんですね。
で今が一番フレッシュです。
そうなんです。そう、ただご自身が相手の期待を求めた中で相手のことを見ていたとしたら、
はい、
その人の本当のその人とはつながってませんよっていうことなんですね。
これ悲しくないですか、なんだか。悲しくないですか、恋愛相手においては特に悲しくないですか、
ね。まあ、それ見えててから幸せっていう人もいるかもしれないです
よ
ね。
でも大概期待するよね。
うん、まあ、期待はしますよね。こういう、こういう状態であってほしいっていうのを、まあ、敷いてた場合とかですね、そこの中で求めて見てる場合は、本当のその人じゃないかもね、
らしいよ、ね、本当のその人はね、どんな人なんだろうね。
じゃあどうすればって思うと思うんですけど。
ほんまですよ ね。
そうそう、だから本来の自分自身でいることなんですね、まずは。
ひっくり返すはそういうことよね。
そう、
はい、
まずは自分自身がワクワクいて、もう何も求めないというか、求めるんだけれどもそこを執着せずにいるっていうことっていうのは、全てあるところをオールオッケーって言っている上で、望むっていうことになるんですね。はい、だから望んだ時点からないというセッティングになっちゃうっていうこともあるので、あの最初の冒頭に
欲すればね、
そうそう、
欲しいっていうことはないっていう、
で
ないから欲しいんでしょ。
そうそうそうそうね、
はい、
だそれを求めるっていうことと、あとはそのパートナーシップですよね。これはなかなか腑に落ちる人って言いますよね。
あんまりそうよね。
そうそうそう、いや違う、女性じゃないのよとかね、言いたくなると思うんだけど、まあ、この瞬間ベストなパートナーシップなわけですよね。
全てがね、
そうそうそう、
全ての関係性がそういうこ
ことな
んです。今は愛ちゃんと私のパートナーシップ、
そうそうそう、だから私は今ワオンちゃんとね、あのミキさんのマイクさんと一緒にこの空間で最高のパートナーシップを組んでるわけですよね。
イエスイエス、
うんうん、だから別にいいじゃないっていうわけですね、バーシャールは。
そう
そうそう、うん、なんでって
人間にしたらなんでになるよ ね。
だからこれはこれで最高で、ここからよりご自身がまたワクワクしながらそこを止めていくことで現れてきた時に、自分の中でそのパートナーというのが分かるというふうに言われてるんですよね。
そうだね。だからバシャールが言いたいのは結局はね、自分自身との関係性、自分自身とのパートナーシップが最高でありゃ、どんな相手とも最高のパートナーシップになるんでしょ。
もちろんそうですよ ね、
ね、
うんうん、だって そこじゃないとフィルターがかかった状態になってますからね。
そうな
の、はい、うん、最後のそのね、本当にその人がっていうね、あなたが見たいように見てたら、
うん、
本当のその人じゃないかもしれないし、つながってないかもしれないって言ってるのはそういうことですよね。
そうよね、
うん、
だからまずは本当のあなたを知ろうから始めるしかないってこと
ですね。そうですよね、まあ、本当のあなたであり、ね、まあ、そのワクワクした状態で自分自身がそこを探求していくというか選択していく、
うん
うんうん、それをしているだけでシンクロニシティが全部連れてきてくれるから、安心してていいよっていうことなんですね。
楽やん。
そう、楽ですよね。だって取説があるのになぜ悩むかっていう
シンクロが、ね、
ことみたいですよね、バシャールからすると。
悩まんでいいわけか、来るから、向こうから
来るから、セッティングがベストやからね。
はあ、
最高の形で最高のシチュエーションで時も選んでくれて、うんうん、全部やってくるわけですよ、
うんうん、
だからそれを安心して、それを受け取ることをしていくことで今いるわけですよ ね。
そうね、
うんうん、なのでそこを安心して受け取るっていうこと、うんうん、常にシンクロでパートナーシップが
取
り行われてるわけですよ ね。はい、なんかパートナーシップっていうのをすごくこう限定して私たちは見がち
で、恋愛でね、
恋愛でね、うん、 とか
限定しがちよね。そうだね。
そうそうそうそう。
確かにそこはあるかもしれないね。
うん、だからそうじゃなくて今もすでにそういうパートナーシップを組めてますよねっていうことに気づく方が早いですよっていうことなんですよね。
だからバシャールからして見てるのは人類愛っていう大きな愛かな、ひょっとしたら。
というところと今の問題のことに関してっていうところですよね、うんうんうんうん、だけどパートナーシップっていう時にそのパートナーがいないとかパートナーが欲しいってなった時に、いやパートナーシップ実際にもやってるのに
そうそう、
あると認めた上で見たにその選択していこうっていうのが、あのよりあの本来その必要なタイミングでベストな
出会えるってことや、
出会えるっていうこと
ですね。そこは分かるような気がするな、なんだかなんかちょっと、
う
ん
そうそうそう
設定して、
うん、でやっぱり今ここにいるっていうことをとても大事にしますよね。
今しかないよ、
はい、うんうん、でも特にやっぱ思いがちですよね、過去にいたり未来にいたり
します
よね、みんなね、はい、
だからある意味さ、この今この時間にラジオを聞いてる方って私たちとそのリスナーさんとのパートナーシップ
の
ベストなんだよ。
そう、
すごくない、
ね、
うん、
疑問
え、イエス言ってほしいな、ね期待してる私。
そうそうそう、この時間にチョイスしてくれてるのは、
そうです、
まあね、これで良かったかって思うかもしれませんけど来週になったらチャンネル変えられてるか
も、聞けば聞くほど分からんようになっていくとか、大丈夫大丈夫、
そうそう、うん、そうなんですよ。なのでパートナーシップ組めてますよねって、いろんなパートナーシップを今の現状の中からでも、あ、そういえばあの人とのパートナーシップ、あ、ここの仕事のとこでもこの人とパートナーシップあるなって思った状態から、また分かる、そのイメージね、出てくるっていうか、そのシンクロを楽しむっていうことですね、うん、はい、
だからもうあなたには全て与えられております、必要なものは。
本当にね、ベストタイミングできますからね、
うん、
もう間違いなく完璧に最善に
です、うんう
ん、はい、
ですです。
ということで、はい、
はい、
全問答みたいなショーになりましたけれども来週もお楽しみにしていてください、
はい、
ということで、本当にやりたかったことを今すぐ始めようからお届けしました。ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
まあバシャールが存在している宇宙的視点から見る方がいいんやろね、地球人としての視点ね、そこの違いちゃう、
ま
あ、要は
あの恐れがないんですよね。
ないんですよね、もうワクワク、
あの完全に無条件ないですね。
ですです、条件ないです
よ、はい、あのお会いした時もそうでしたけど、もう完全に、ね、でそれがなんか頭で理解する、 あ無条件ないなんだなとかじゃないです、
ね、うん、ね、
もう空気が
ね、
あの感じ、
それ体感できたらめちゃラッキーやん。
いや本当にね、
そう、このラジオに乗ってると思うよ。
すごい人生を変える出来事でしたよね。
だから存在がギフトなんだよということは、そういうことやね。
そう、もう完全に 100% 存在だけでいいますからね。
そうですよ、
あの
場所は、ね、価値があるないんじゃなくて、
私たちってこういろいろあちゃこちゃいろいろね
ちゃこちゃ
マインド心とかね、いろいろ
感情
とか
バラバラにな
りますから、
はい、
気使ったり遠慮したり ね、いろいろあります。一切ないですからね。
一切ない、
一切ない、
気持ちいいぐらい、
本当にない、
楽やんか、
本当にないですね。
ねえ、
はい、
行こうそこに。
遠慮も謙虚さとかも、
ね、あ、ね、
まあ、あの人間と関わることによってね、地球人と関わるので、
うん、
学習した、
学習した、
ね、学習はすごいですよね。
目線を下げ
て、エンターテイナー性がすごい、もうはいエブリワーみたいな感じで来るからびっくりしますけど地球人よりエンタメみたいなね、
まあやね、
はい、なんかそういうところは気使ってくれたりしますけど、
うん、楽しませてくれるんよ。
そうなんですよ、だけど
ワクワク伝えたんやろな。
そうそう、なんかあなたのおかげでとかですね、まあ、そういうようなこうね、人的あり方というのはないですね。
ないですね。
さすが生命体でございました。
見習おう、はい、
本当そういうとこ見習ったらね、
見習おう、
はい、気楽になると思いますね、
はい、
ということで来週もねまたお届けしますので、ぜひ、う
ん、聞いてね、みんな、
ね、皆さんねぜひつながろう
つながった方がいいよ、
ね、また来週も最高のパートナーシップで、はい
はい、
よろしくお願いしたいと思います、ね、はい、ということで、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。